皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ、なんかちょっと蒸し暑いですね。
やっぱ梅雨がね、
近づいてきてますからね。で、今日は晴れてたんですけれど、東京もこのあと夜降るようなね、雨マークがついていましたけれども、リスナーの皆さんのお住まいのエリアはね、お天気どうでしょうか。ちょっと不安定なところ多いですよね。いろいろと、帰り道などね、お気をつけいただきたいなと思います。さあ、番組にツイッター公式のね、ツイッターアカウントがあるんですけれども、放送前にディレクターさんがね、投稿してくださっていて、前の週の帰りに撮った写真をこの放送前に投稿してくれているんですが、今週はですね、先週ベンチャー社長のコーナーでお越しいただいたひろのぶと株式会社様が今出版している2作品の本などをね、我々が持って、いるんですけれども、可愛らしいね、唇の書かれている可愛らしい表紙の本があったと思うんですけれども、それを持って人気のポーズというのをやっているのが坂本さんでしたね。はい、先ほどね、投稿されているのを見ていただけましたでしょうか。
お土産もらったお菓子の話じゃない。
あ、そうですね、お菓子もいただきまして美味しかったですね。ありがとうございます。
鈴鹿家ね、はい、
はい、
和菓子ですな。
お気遣いいただきまして、ただぜひ手ぶらでお越しください。
そうですね、もちろん、
ね、気を使わなくていい番組、
お土産マウント取られたら嬉しいなり、ちょっとね、恐縮するなりって言いましたもん、
ね。そうですね、そうでもね、お土産とかプレゼントって嬉しいものですけれども、ぜひこの番組には皆さん気を使わずに、はい、気
軽に、ね、ご自身のね、はい、製品とか商品とか
ね、そうですね、
そっちの方がいいよね、
はい、こっちがいいですね。
製品などありましたら、また食レポなどできたら嬉しいですよね。
うん、そう、新井さんもうプロなんで食レポのめちゃめちゃ上手だから。
多いけどね、入らないんですけどでかすぎる機械
です。何かね、
いろんな会社がね、
我々が実際見たり触ったり食べたり飲んだりできたら、生の声がお伝えできるかなと思いますのでね、そのあたりはベンチャー社長の皆さん、見せ方をぜひ考えてお越しいただければなと思います。
今日もね、素敵なゲストがいらっしゃってます。
はい、楽しみですね、はい。ということで、まだツイッターご覧になっていないという皆さん、しゃべくりかぶかぶの番組公式ツイッターもぜひフォローしてチェックをしてみてください。よろしくお願いします。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりかぶかぶの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりかぶかぶ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均は続落して引けています。強弱感が拮抗する中、日経平均は前の日の終値近辺で揉み合いを続けていましたが、先物主導で下げに転じると下げ幅をそのまま拡大、一時500円近くまで下げる場面も見られました。その後、下値では押し目を拾う動きも見られ、下げ幅を縮小しましたが、ここ数日、日経平均は33年ぶりの高値更新となるなど、高値警戒感も強まっています。さあ、このあたりの背景なども含めてお話しいただきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、日経平均、ちょっと乱高下しましたけど、まだまだ水準は強いですね、というところなんですけど、SQ に向けての動きとかも言われて、終わったら下だよとか言い切ってる人もいるんですけど、高いから全然押してないし、それでもいいかなとは僕も思ってるんですけど、指数に振らされただけで終わった人もこれいるよねと思うし、さすがにね、3万2000円とか買っちゃった人もいたんじゃないかなとも思うので、意外と、 なんていうのかな、難しいよね。そのバタバタした方が負けかなっていう相場は変わんないかなと思いますけどね、うん、なのでまあ僕はまあじっくり見とけばと、じっくり見といてディフェンシブ買っとけやっていう話でいいかなっていう、うんうん、ところなんですけど、まあとりあえずはちょうど1週目なんでね、うん、マクロ見ながらですね、はいはい、一応方向性を抑えていけたらなと思いますね、はい、
うん、資料に沿っていきますと、はい、まあ、金曜日に雇用統計が発表されて、はい、まあ、中身を見てみると、うん、市場予想19万人に対して、まあ、結果が33万人、結構いい数字が出てきたと、
そう
にもかかわらず失業率が、うん、まあ、予想よりも増えていたということなんで、
う
んうん、どっちを取るのかなって感じでしたけど、
ね、
まあ、景気はいいだけど利上げするにはちょっとっていう内容だったんですよね、うん、本当にいい、うん、ご都合主義な感じですけど、
いやでも一番この投資家としてはプラスだった感じがしますよ ね、
そうですね、
だって結局、ね、その失業率が下がりすぎてしまうと、うん、やっぱり利上げは続けなきゃいけないなという、
そういうことですよね、
まあ続け、まあ、でもその前は実際のところ失業率が上がっちゃうとこの政策がちょっとうまくいかなくなってくるから、うんうん、まあ、実際、うん、今みたいにフレキシブルな利上げできないって言ったんですけど、まあこの辺りだったらいいんじゃないみたいな、
3%だってめちゃめちゃ低いですからね、
うん、米国だったらかなり過去最低に近いような、まあ、数字になってるんで、うん、いいかなみたいなところはあるかなと思いますし、あとは、うん、まあ、あとは賃金の上昇が意外と緩やかになっているというのが、うん、そっちだったんじゃないかなと思いますけどね、はい、うん、
そういう意味で、まあ、利上げは一旦スキップして
スキップしてっていうのが今メインの見通しになってますよね、
かなり株式市場に追い風になって、はいはい、もしかしたら7月に利上げするかもしれないけどっていう、
う
ん、
そうですね、
今だから6月停止っていうところが非常に好感されて、うんうん、
はい、
まあ、株高につながっている ということ ですよね、
っていうところですかね、まあ、ただやっぱ上限というか、まあ、ある程度のところでね、うん、まあ、抜けていくっていうのは難しいんでしょうけど、うんうん、まあ、売ってらんねえ相場だなっていう、
そうですよね、
あとは意外とガーファムを含めたところとか、うん、その中でも、まあ、その中でもって米国の、まあ、時価総額高い銘柄でも、うん、テスラがめちゃめちゃ強いねっていうのが最近もあって、うんうん、意外とまあ米国の、なんだろう、その、うん、踏み込んだ補助金がもらえるんじゃないみたいな話もありますし、意外よくあそこまで戻ったなっていうのもあるし、あとはまあ戦略面での評価も出てるよね、値下げ戦略、うん、非常に評価が高いので、まあシェアを一気にここで増やすみたいな、はい、いうところがありますから、意外といいなと僕は、はい、米国株を牽引する銘柄が意外とあるなというのはですね、このまあ高値でうろうろしてる一つの要因なんじゃないかなと思ってますけど、
ね、だから SP500 の3割ぐらいがその今言った GAFA 含めた8銘柄でほぼほぼ牽引しているっていう感じなんで、結構やっぱテック企業がアメリカの方は牽引して、日本の方は半導体とか、
はい、電気とかなんですけど、
うん、
まあ、ちょっと買い疲れしたかなと日本は思っているんですけどね、うん、
なんでまあ指標もまあ株式市場にはいい、まあ、いろいろ倒産件数アメリカで増えてるとかありながらも、こっちの方が評価されているなっていうふうには見てます、
うん、そうですね、はい、
あとはまあ ISM、うん、非製造業結構ここまで良かったんですけど、
これ意外と分岐点と言われている、ね、
ね、
50まで来てしまいまして、
し
かも製造業非製造業の方が調子良かったんじゃねえ、うん、みたいな話ですけど、意外とこれはなんか先行指標だから普段であったらこれ相当やばいんじゃないとか言うんですけど、
そこまで
スルーされてるんですよね、
でもちょっと心配ですね、はい、この数字もね、
うん、後からちょっとクローズアップされそうな数字だなと思いながら個人的には見ているんですけどね、
う
ん、はい、
一旦はもう金利の方向性でね、
そうですね、金利の方向性でとりあえず勝負はっていうかもう方向性は一旦、
うんうん、サイレント期間だしもう待つしかないですよね、
そうなんですよね、でこれやっちゃった場合まずいね、
引き上げたら
やばいね、
誰も織り込んでないですよね、
うん、これは意外となんかちょっとダウで1000ドルとかの調整とかって意外とあるかもしれないですよね、うん、1日でびっくりしちゃうよね、みんなね、
それは日経平均
の影響ありますね、うん、あるよねそこは、まあ、そうなるとでも金利上がるから円安進むんじゃない、
140
円固まり出す可能性もないとは言えんからね、
じゃあ為替介入もしてくるかもしれないし、
そこまで、まあ150円じゃない、
まあ、
一回そこでやってるから、うん、一応それをやるよりはその日銀が引き締めますとまでは言わないけど、
コメントでなん
とかコメントで全然いけることが分かってるから、お金は使わないんじゃないか、まあ、結託してね、その財務省と日銀やってるかどうか分かりませんけど、うんうんうん、 はいはい、
じゃあ14日、うん、6月14日に、うん、必ずしも利上げがないとは限らないっていうのは一応頭の、
いや入れといた方がいいですよ、
ね、入れといた方がいいですね。
だからこれもうだってさ、ないことがだいぶ織り込まれてるんだから、なかったら何の反応もないわけだから、
う
ん、
ね、
だから
そこは
あった場合のことを考えた方が僕はいいと思うけど、
うん、そうですね、
基本的にそのね、大きな経済イベントってそういうことじゃない、ね、どのぐらい織り込まれてるんですか、うん、そうじゃなかった時どうなるんですかっていうだけなので、いや流れ変わるよね、
うん、そうですね、ちょっとシナリオでにはないところ、ね、一応この番組では入れておきます、
入れとかないともう一回あるかもよみたいになると一回やって、うん、ただそしたら今度またまあ、10年債含めた債券の位置が今度変わっちゃうから、うんうん、まね、140円固まったよねってなるのが基本的なと思うんですよ。意外と日本にもこれは影響があるから、まあメインはね、まあ、ないだろうというところですけど、一応ね頭に入れといた方がいい、ね、まあ、このね意外と強いね、まあ、経済指標を見るとなかなかねそれは上げにくいけど、まあ、株価とかなんか景気の根幹というかね、マインドを見てると意外といいかもなって思いますけど、消費方もと、うん、
でもあと1回とかですよね、だから7月、まあ、
いや今予想されてるのが1回だけだから、
うん、まあね、インフレが収まらなかったら
何回もやるかもしれない、
なんかあと1回のところまでだったら別にそんなに、
う
ん、なんていうかな、あの織り込まれててもいいのかなって思うんですけど、
出し切れみたいな早く、うん、
なるほどね、
その懸念をと思うんですけど、
まあ、手が打てるっていうのを残しておくっていうのが多分大事なんでしょうね、
そうそう、だから金利が上がってるときはコントロールできますよみたいな、そうなんだよ、金利が上がってるときはとりあえず先回りしてもらっても全然構いませんっていう話だけど、うん、金利を下げる先回りすんなみたいな、うん、それはだからしたときに政策が効かなくなっちゃうから、うん、だからそこは多分当局はあるかなと、
ね、
基本的な考え
方だな
と、
ね、
僕は思うんですけどね、
うん、はい、うん、はい、では変わって日本の話題いきましょう、
はい、日本いきましょうか、日本はそうですね、先ほど坂本さんおっしゃった通り、はい、まあ、いいところまで日経平均も上がってきているので、うん、まあ、6月に入りましたのでちょっと骨太の方針にちょっと視点が、
う
ん、いいですね、移ってきていて、
う
ん、昨日まあ原案が出て、うん、まだ具体的な内容って正式なものは決まってないんですけど、うん、まあ、メインは賃上げちゃんとできるかどうか、
そうですね、
だから赤字の企業でも賃上げできるように税制優遇しますみたいな、
うん、それってどうするんだろう、だから、まあ、一応の法人 その赤字も払わなきゃいけない、まあ、法人税の基礎的な、うん、まあ、あれともすげえ中小企業7万とかそんなもんだから、ね、意味ねえだろうと思うし、ね、だから繰り越しの年数もっと増やすとか、うん、多分、
うん、なんかね、ここは検討なんでちょっと期待はできそうかなっていうところですね、
あれかな、赤字の企業を賃上げしたらお金貸してくれるのか分かんないけど、うん、まあ、それはあるよね、
うんうん、あとは改めてですけど学び直しのところで、これも実際学び直しすることによってスキルがアップして賃金につながるっていう政策だと思うので、まあ、ここも学び直し系の個別銘柄ありますから、うん、
あるからね、
一つ注目ですよね、
うん、あとこう見るともう本当金かからん政策ばっかりやなと思いますね、まあ、もっとさ金めちゃくちゃ突っ込みますみたいなものじゃないのよ、これは、
その方が銘柄がね、探りやすいんですけど、
まあ、そうそうだし、今の政府のそのね、うん、もう中身というか、うん、がもう見え見えだよね、
半導体のところだけですよ ね、
う
ん、ね、
そうそう、それはもう国際競争に負けるからしょうがなくやってるところがあるし、あとはこの話日米の絡みもあるだろうねっていうことにしとこうかな、そかそか、米国からやりなさいではないですけど、す、ね、まあ、やりなさいがあったかもしれないけど忖度している部分もかなりあると思うし、でも日本にとっては悪いことではないの で、こういうことをやらないとお金はこういう成長分野に来ないから、だからもっとね、いろんな外からの圧力を僕は日本は2プラスであればね、もっとやってほしいなと思うし、うん、まあ、よくアメリカの言いなりになってますよみたいな話あるけど、いいこともあると思う、
今回は、
今回は僕は良かった
と思う、米中対立がまあ悪いことですけど、うん、日本にとっては追い風になりましたからね、う
ん、
だから
国が金突っ込むことはいいことなんですよ基本的に、
う
ん
う
ん、そうだからどんどん突っ込んでいただきたいと思うし、
でも今現状ではそのお金がとてもかかりそうな、うん、方針は打ち出しにくい、
まあ、だから少子化対策の部分もさ、だ
から
お金配る、そうそうそうそう、うん、部分が意外と少ないよ、ね、
選挙するとしたらその後に取ってあるとか、
後でしょうね、
その、まあ、後でしょうね、
出てくるんですかね、
まあ、そこは焦点には戦わないと思うし、まあ、でも、うん、でも子ども手当的なところは盛り込まれるんじゃないかなとは思うんですけど、うんうん、
あとね、金融リテラシー向上のための、うんうん、法人を設立していくとか、ここもなんか動きが
これ何なんだろうなと思うけど ね、これ
具体的な内容をね、正式なものを待ちたいですね、うん、この辺
り、ね、トップの方は金融庁などで非常に政策にお詳しい方がですね、疲れるという綺麗かなと組織としては思いますけどね、うん、僕はね、はい、
なので今後の政府の動きにもね、はい、要注目しておかないといけないですね。ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ乱高下に見えます、は
い、非常に荒い値動きだと荒井君が言ってるのですけど、はい、
冒頭もちょっと荒い読み方になってしまいました。
噛んでしまう、荒すぎて噛んでしまうという話なんですけど、
はい、これは
でも、これはでもまあ高値圏というかもう値幅がね出てくれば、あのそうでもボラティリティも出てくるし、だって結局さ、例えばよ1万円の時の 1% って100円なわけじゃないですか、うん、3万円の時の 1% は300円だから、うん、だから株価が上がるとその分ボラティリティが高くなるっていうのはあるんですけど、うん、やっぱりポジションをここに来てね大きく動かさなきゃいけない人が出てきてるんだろうなと思うし、あと、3万円に行く過程、3万円か3万1000円に行く過程で、まあ、ポジションをこの辺で外したいなっていう人が意外と外してしまった部分があると思うんですね。だから、まあ、投資別売買動向を見ると、うん、個人投資家むちゃくちゃ売りまくってるというのも、まあ、皆さん目にされたわけですし、まあ、そうなることによって、意外とその薄くなんだよね、飽きないよね。今ここでこれだけ売買しなきゃいけないという人が少ないと、今まではそのでっかいお金を入れても普通に動いてたんですけど、それが少なくなってくるとでっかいお金入れると上がりやすくなって下がりやすくなったりするじゃないですか。その状況が、まあ、SQ を前にしてきているというのも、ね、少なからずあるんじゃないかなと、思ってますので、まあ、ボラティリティが出やすい相場、ある程度 その高値を抜けた後ね、ボラティリティが出やすい、まあ、よく僕が例えに使うんですけど、でかいタイヤみたいなのがあるじゃないですか、うん、でかいタイヤってめっちゃ動かすとき重いじゃないですか、うん、でもこれって、まあ、摩擦の関係もあるんですけど、えいって言って動かし始めるのめっちゃ早く動くじゃないですか。だからこれがその3万円超えてからの動きだと思っている
んですよ。まさに、ね、はい、本当にその通りですね、うん、
コロコロコロそうそうっていうのをパクって、まあ、別にテレビで言っていただいて構わないですけどいやいやいや、はい、みんなおおっていうはずなんで、
なんか小石とかあったらバーンってバウンドしてね、跳ね上がったりしますもんね本当に
ほら変なとこ言うんですよ、ね、どんどん墜落しましたから
大きいタイヤってそういうイメージがあるんですけど、
でもおもろいねそ普通の通りコロコロ転がんないで、うん、でいきなりすげえ転がしたらおっしゃーと思ったら、その
なんかちょっとした何かで、
はい、横にポーンくんだこっちみたいな、
でも横にそれるかもしれないし上にポーンって、ね、跳ね上がるかもしれないし、わからない、だから、まあ、そういう気持ちでいます。どうなるのかな、まあ、
変な友達が、ね、道路の横でポジ持ってない人、うん、おい行け行けとか言ってるとあのその転がるのに石あって飛んできてやめてみたいな、
そうなんですよ。だからね、今ポジションがない方もこれ、うん、だからこの後どう入っていいのかっていうのもね、そうそう含めてまだ自分事としてポジションがなくても考えてる方、ね、多いんじゃないですか、ね、
そうですね、沿道で見てると巻き込まれる可能性ある
とりあえず、ね、
もう本当にやる気行く気ない人はもっと離れたところで見た方が絶対いいですよ、
なので個別を持ってだけを持っている方ももしかしたら何かしらで巻き込まれる可能性ありますから、
う
ん
う
ん、
そうだね、
まあ、タイヤ理論本当にいろんなところで応用が効きますね、
荒いタイヤ
理論いいね本当に、まあ、今日はね荒いその値動きについてですね、検証してるわけですけど、
そうですね、
まあ、やっぱりその外国人のね、その買い越し、ね、これ現物10週連続ね、先週まで買い越しと、いうことで2桁連続買い越し久しぶりだなと、まあ、これがあるか日本株上がるよねっていうのは非常によくわかるんですけど、うん、なので、まあ、あとはねもうちょっとしたら決算ですけど、まだ決算までね1ヶ月以上、まあ、3月決算ちゃんと出てるのがあるのでね、だからもう少しねその荒い動きとその、まあ、雑なねセクター戦略、セクターのそのなんていうのかな、お金が資金移動こうしていくわけで、セクター間でこうだから循環物色が続くけばいいなと思っているんですけど、でも意外ともう循環物色ね、その大所は終わってるので、
大手はそうですよね、は
い、だからあとはそれをもう一周セクター間で来ると思うか、それかようやく小型のピンポイントでいいなと思う銘柄を買ってくるお金が割かれるか進行に行くかということですけどね、う
ん、は
い、
大型から日経平均の値動きがちょっと落ち着いてきたら、うん、その次のね、うん、中型小型にこう波及して くのかなっていう、うん、そのタイミングはいつですか。
いやそれはまあ前々から言ったやっぱり日経平均が3万円をキープしてて、うん、まあ、ある程度その高いねとみんな儲かってるねっていう状況が続くことがやっぱ大事ですよね、
うん、それは3万円っていうのが、うん、
それは3万円、うん、以上でいってほしい、うん、いってほしい、できればね。だから3万と3万2000円のボックスで全然いいんですよ、うん、でそこにあればまあ長期の人は儲かってるしでまあそんなに損はしてないしで新興の人はもう損がこれから上がるだけでっていう状況になってる人もいるわけですからそうなったら意外と、うん、うまくこの循環物色乗れて新興のお金入ってくればね盛り上がるかなとは思ってるんですよね。まあ地場証券に、まあ、僕ちょっと、まあ、出張というか、うん、まあ、あの今週行ってきたんですけど、はい、まあやっぱりその、うんうん、売買は増えてるよねと熱くなってるねと、まあ、ただ意外とその高齢者は出勤する人が多いと
出勤を出しちゃう、
はい、出しちゃう、もう就活みたいな、ようやくもうずっと3万超えるのもう待ってて、前一瞬超えたけどまためっちゃぶっ下がってもう一回3万を2年ぐらいずっと待ってて、ようやく行ってここで売ってそう、
もう就活だ、
そう、もう就活しますみたいな人がいるみたい、意外と。だから出勤の人多いみたいなんで、その人たちがまた投資しやすくなるような調整あればまた入ってくると思うんだけど、やめたと言えとやっぱこの日経平均みたいにいかんとあかんでしょうみたいな人は多分いると思うんで、
今7000円とか6000円みたいな、
そうそう、で満を持してもう一回あの一旗立てるぜみたいな、上げるぜみたいな人が出てくる可能性もやっぱあるかなと思うんですよね。ただやれやれ売りがやっぱあったとして、でもただね、うん、僕としてはだから3万円この前1年8ヶ月ぐらい前に超えた時に売ったのか、うん、まあ、それ今売ったのかっていうとどっちが儲かってますかっていうのは、うん、まああると思うんですよ、うん、まあ、両方ともがいい数字、まあ、日経平均のその銘柄来てると思うんだけど、まあ、でも2年配当1年半は最低配当もらってるわけだから、うん、まあ、だったら別にねいいじゃんっていうふうに なるから、うん、意外とこのインカムの良さっていうのもみんなにみんな分かっていただければね、じゃあ次はちょっと若い頃からずっとね持ってたポジションずっと株式っていうのはキャピタルを取るもんですよと、うん、100円で買って200円で売るんやという投資を続けてきた人が、まあ、意外と、まあ、毎年ね 5% をもらっていくというのも悪くねえなと、まあ、売りたい時売れる人大型株なんですっていうような感じで、まあ、そのキャピタルからインカム投資に、ね、切り替えていただければですね意外といいのかなと思いますけどね、うん、だから、うん、まあ、そういう投資もずっとされてる方いるけどキャピタルの方が意外と出勤するんじゃないかなと僕は思う、うん、だから損してたのが黒点したから売るみたいな方が多くて、まあでもそれはなかなかその高齢者の方がその指数取引ができるかどうかという問題もあるんですけど、まあ、でも高齢者の方じゃなくてもね、まあ、クリックみたいなのを使ってですね、クリック株産ログを使って、まあ、ずっとね、配当狙いの、低レバレッジ投資というのは意外とありじゃないかなと思いますけどね、はい、うん、
でも一旦この高値つけたので、うん、あの子供に孫にこれだけ儲かったぞっていうのを見せたい気持ちもありますよね、うん、
だから証券口座見ても馴染みないからこの預金通帳に印字してなってほらって見せたいっていう気持ちは分かるよね、そうです
ね、ま
あ、それが仮に人生 の, そのお金の今までの貯金資産のピークだったらそれは見せたいわなって話だよね。いや一回このね、まあ、1億なんか1000万なんか分かんないけど大台超えた地図帳見てよっていう人も多分いると思うし、だってトレーダーデートレーダーだってさ、まあ、ある程度の何億か も資産があって一回その金見てっつって引き出そうとの話とかあるじゃないですか。やっぱ意外とねさ株券が電子化されてそういうこともあんのかなと思ったりもするんですけどね、うん、
やっとお金になってやっと実感が湧くみたいなところがありますから ね、うん、ね、そ
うそう、これがあの帯っちゅうやつかから始まって
重さとか確かめて
ブロックみたいに積んじゃおうみたいなお前マイクラ好きやろみたいな話でそうそうそう、
いやでもちょっと夢ありますし、ね、その高齢の方がっていうのがねその、うん、人生長く生きてきてこのタイミングでそんなねいい感じで出勤できるなんて素晴らしいことです
よね。よかった、ね、うん、長生きしてよかったってなる人もいるかもしれないし、うん、もしかしてですよ、まあ、この何年か後にバブルこの高値超えたら意外とそういう人もいるかもしれないし、うん、ただでもね225の銘柄って意外と、まあ、オールデイコノミーはあれですけど、まあ、当時は高い株あるからね、うん、
でまあ、若い世代だけでなく結構ドリームあるなと今、はい、感じましたね。
そうですね、はい、うん、
ん、あと、まあ、今ペアトレ入ってる方少ないかもしれないですけど、結構さやが閉じてる。
そう、さや閉じてるんですよ、ね、閉じてるんですよってなまってるんだけど、
はい、どこの
いや熊本行ってきてちょっと
影響が残った
まま。いやでもこれさ、さやが閉じた時の、まあまあ、ざっくり言うと、まあ、ダウがさ今さ、あの日経平均がさ3万1600円ぐらいでしょ、ダウが3万3600円ぐらい、2000円まで閉じてるんだよね。だもし今までそのペアトレを、うん、そのまだね維持してる人、ずっとトレンド閉じたから維持してる人がいたら、もうここであの全然あの利確していただいて、これ完全に閉じるまで持ってるのがペアトレじゃないから、もうここはもういいと思うわ、さすがに、うん、あの閉じていただいて本当に ノーポジでいいと思う。 でもここからさやが開くかもしれないじゃないですかって言って、じゃあその逆やってみましょうと、日経平均を売りのニューヨークダウを買いをやると、でそれで開けば儲かるぜみたいなやり方ってあるじゃないですか、今までの売り買いを逆にしてしまうという、そうそれはね、やめた方がいいと思うよ。意外と怖いから、これはもう今までのパターンで、まあ、そのさ、円とドルとも違うし、何の関係があるんですかっていう人もいるんだけど、まあ、それをやるんだったらね、あの、さやが閉じた時に一貫してやるのが本来はいいと思います。だから、開くまで待ってりゃいいよね、ということなんで、そうなると、攻め手がないんだけど、まあ、いいんじゃない。
今は、
うん、今はいいと思う。で9月の前に日経平均が調整してきた配当取りでまた日経平均買いとかもできるし、だから無理しなくていいかなと思います。まあ、ただ外国人の買いが途切れた時に、日本株って3万維持できるのかっていうのを、まあ、1回見てからの方がいいんじゃない、まあ、言ってもね、あと1ヶ月ぐらいだと思うから、連続続いたとしてもね、だから意外と焦んなでいいと思います、全然。
まあ、一旦良かったですね、ちょっとドキドキしてペアトレ、あの、ね、利確というかできずにいた方はここ今ちょっと安心ポイントになって
きましたね。今までの中でも大勝利なんじゃないですか、まあ、2回ね大きなその谷がねこの番組始まってありましたけど、はい、あの今回の谷もかなり取れてると思うので、もう一番上でやったらどこだ、8000、7000ぐらい、5000ポイントぐらい取れてるんでね、
すごいですね、
すごいな、はい、1個のペアで、ね、50万円とかいっちゃう人もいるからね、
はい、うん、これこそ気長にっていうね、
長期
を見据えてというところですけど、
ね、
はい、
まあ、ちょっとインカムもあったと思う、日経金の配当金利を考えるのもプラスだったと思うんで、
はい、
うん、それもあったと思います、はい、うんうんうん、はい、
ということでまた、ね、スプレッド広がってきたらチェックしておきたいね、うん、はい、トレード手法ではありますけれども、ね、今は一旦置いておいたらいいんじゃないかということですね。
ノーポジ作戦を継続と。
そうですね、失わないのも作戦ですもんね。
いや、そうですよ、うん、はい、
本当に、うん、はい、今の作戦戦略はノーポジだというところ、うん、
自信を持って自信がないって俺は言うよ、はい、全然いいと思う、うん、それは。
まあ、そちらも、ね、引き続き来週以降も、ね、チェックしていきたいなと思います、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。 これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社セラバイオファーマ代表取締役橋本忠さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
はい、橋本さん、どうぞよろしくお願いします。橋本さんは京都大学初のバイオベンチャーを経営されているんですけれども、もともと大塚製薬のアメリカ子会社の副社長、はい、そして日本コカ・コーラの副社長、はい、また日本コカ・コーラ東京研究開発のセンター長を経て、はい、今クルクミンに着目して、はい、セラバイオファーマを設立されているという、はい、まあ、すごいご経歴なんですけれども、はい、どんな御社事業なんでしょうか。
はい、私どもの事業は大きく分けると2つに分かれます。で、1つは、まあ、どちらにも共通してるんですけれども、うん、基本は天然にあるいいものを、うん、いろんなその工夫をすることによって、まあ、現代の我々の問題点を解決しやすくするというのが僕らの会社 のビジネスモデルですの で、クルクミンというウコンに含まれている、はい、皆さんよくご存知のウコンに含まれている活性成分であるクルクミンを吸収しやすくするという独自技術を持ってまして、でそれを利用して医薬品、それから機能性食品両方でやってます。医薬品分野は副作用を最小限にとどめ、耐性の出ない抗がん剤を開発して治療中の患者さんの、QOL ですね、生活の質を上げるということを目標に治療効果を高めたいということ、それから機能性素材に関してはクルクミンの体内への吸収率を約100倍ぐらいにした、サプリメント、クルクルージュを発売しておりますし、世界に原料を販売しています。でその臨床試験も免疫の改善、それから変形性膝関節症、それから認知機能、それから新型コロナまでやったんですけど、
は
い、だいたいそれぞれそこそこの結果が出てます。
はい、がんの方にはがん抗がん剤として効くし、健康な方にはいろんなこういう免疫効果とか、
そうですね、がんに急速に効かせるためにはやっぱり医薬品としての開発されたものを使う必要があるし、一般的に日常的にいろんなことを予防したり、ちょっと元気になりたいっていうのはニーズに関しては健康食品として吸収してもらえばいいと思います。
いや、すごいですね。坂本さん、いかがですか。
そうですね、そんなですね、お話をいただいたんですけど、これもともとこの創業の経緯というのはどんな感じだったんでしょうか、教えてください。
そうですね、大塚製薬、その前もいろいろあるんですけども、はいはい、私外資系が長いですが、はい、大塚製薬、それからコカ・コーラという、うん、まあ、大企業ですね、におりましてですね、まあ、やっぱり健康ということを基軸にしてこうずっと今まで生きてきてるんですけども、うん、やっぱり大企業は大企業 の、うん、アジェンダがありますから、うん、なかなかその思った方向にはできない部分も随分あってですね、でやっぱりイノベーションを起こさないと、うん、今僕らが持っている問題点ってなかなか解決できない、うん、そのイノベーションを起こすためにはやっぱり大きな組織から一旦離れないと
難しい
ダメだろうと、でそう思ってですね、組織文化がない、過去の成功体験がない、うん、そういうところでグリーンフィールドからスタートするっていうことが、うん、実はイノベーションを起こす上ですごく重要じゃないかと、うん、それからその大きな会社ってやっぱりいろんなしがらみがあって、なかなか自由に動けないんですけど、はい、ベンチャーだともう重要無尽にアカデミアとか企業と関係作れますよね、う
ん、連携も結構しがらみあるんです
ね、できるんです、うん、でいろんなところといろんな関係ができるので、うん、それをやっぱり利用するとものすごい量のやっぱり情報が集まってくるっていうのが、大企業に比べると
スピードは、
スピードは100倍ぐらい速いです、ね、
100倍ですか。
情報量は10倍以上多いです、ね、
これだけの大企業にいらっしゃってがゆえにおっしゃるその言葉はすごく重みがありますよね。
ありますよね。
っていうと、まあ、大塚製薬とかコカ・コーラから怒られそうですけどね。
大企業の良さがあります。
でもやっぱりこの橋本さんが考えていらっしゃる世界観を実現していくためにはスタートアップが非常に良かったっていうことです
ね。そうですね、イノベーションを起こそうと思ったらやっぱりスタートアップ、今医薬品の会社なんかでも、医薬品の産業なんかでも、うん、やっぱりスタートアップが種を作る技術の、うんうん、でそれをメガファームという大きな、 あの製薬企業ですね、うん、あのロッシュとか、うん、そういうところがそれを拾って、うん、でそれを最終的な製品に仕上げていくっていう役割分担がきれいにできてるじゃないですか、うん、だからあの他のものでも食品でも何でもね、うん、やっぱりそういう役割分担をしっかり社会でやっていかないと、うん、日本もそうだと思います。
大企業を経て革新的なところに、ね、ということですね。で改めてなんですけれども、まあ、天然ウコンというと私は沖縄 あのウコンを使ったお茶、うんうん、美味しいなっていうなんかそういうちょっと体にいいっていうイメージはあるんですけれども、そのウコンの主成分であるこのクルクミンとはどういったものなのか教えてください。
はい、ですね、あのクルクミンというのはまあ、このウコンにしかないんですよ。
あ、そうなんですね。
で沖縄にあるウコンももちろん持ってるんですけども、はい、一番たくさんこれをなあの入れてるも入ってるものっていうのはあの熱帯性のウコンなんですよね。でそれはやっぱりインドとか、はい、あの東南アジアとかそういうところで取れるあのものがそうなんですよね。でこの、 あのクルクミンというのはですね、最もよく研究されている天然成分です。
そうなんですね、はい、
で世界でですね、あのざっと調べても2万1000本以上の論文が存在してて、これだけの量の論文化されている素材っていうのはクルクミンだけです、
うん、あ、そうなんですね。
それだけやっぱりポテンシャルすごい大きいんですよ、うん、だからものすごく期待できる、あの、いわゆるあの生活習慣病もそうですけど、が、うんとか認知症とか、うんうん、それからあの循環器系の、うん、まあ、心臓病、うん、あの脳梗塞もそうですけど、うん、あるいは自己免疫疾患とか、うん、あのそういうものっていうのはあの大体こう炎症とか、うん、あのそういうものがこう関与してるんですよね。そのほとんどにこのクルクミンっていうのはある一定の作用はあるんです、
うん、これポリフェノールの一種っていう
の、はい、ポリフェノールです、はい、ただあの非常に特徴のある格好をしてまして、はい、こういうあの形を持ったポリフェノールってないですよ、中に他にこいつだけですね。
じゃあいろんなところが研究されているというわけなんですが、じゃあ私たち例えばウコンを食べたりとか飲んだりとか、うん、こうクルクミンを取れば簡単に摂取できるんですか。
ところがですね、うん、そこに問題があって、
ね、あ、問題があるんですね、はいはい、
クルクミンそのものは、うん、あのそのままあの、まあ、お口から飲んだとしても、うん、ほとんど吸収されない、 99% 出てきます。
どうやって摂取したらいいんですか、ね、
それであのそれを工夫する必要があるんですよね、
それが御社の技術、
それが我々の技術、それをその
聞かせてください、
それがまあ最大の問題点だったんですよね、うん、だからこれを何とかしないと、うん、もうクルクミンが持っている、うん、あの潜在的な価値っていうのを具現化できないっていうのが我々のポイントで、うん、ね、それを医薬品と、まあ、機能性食品、うん、やっぱりちょっとレベルの違う開発をしてまして、はい、両方全く違う2つの技術を作ってるんですよ、
はい、
で その医薬品の方はだいたい1000倍から1万倍ぐらい体の中に入りやすくっていうよりも血液の中に流れやすくしている、
注射するんですね、これ
注射しますから。それからあの食品の方は通常のクルクミンに比べると100倍ぐらい、うん、あの血中にちゃんと来るようになってる、でこういう技術をあの作り上げてるのは我々だけですね、世界で。
まあ、蛍光と注射灯と2種類、ね、あるということですけれども、うん、まあ、具体的にどんな製品なのかというところを教えてください、
は
い、
ですね、まず医薬品の方の注射剤はあのクルクミン の骨格というんですけど、まあ、化合物の形にあの水に溶けやすいように1個あの糖をつけてるんです、
うん、
糖を1個つけることによってあのものすごく何万倍というふうに、うん、あの水に対する溶解度が上がって、うん、その溶解度が上がった状態で初めてあの点滴注射ができるんです。でこれで高濃度が達成できるので、あのさっき言ったようながん、まあ、難しいがんとか、まあ、それ以外の病気にも使えますけれども、そういうものに有効になると。それからあの、食品の方はですね、はい、全くまた違うアプローチで、今度は食品の方に関しては、うん、クルクミンがなぜ吸収が難しいかというと、うん、あの結晶構造を持ってるんですよ、うん、すごくあのガチガチの結晶構造、
分解されにくい、
分解されにくいし、うん、結晶外れない、そこから、まあ、で、まあ、すごいかあのタイトなスクラム組んでると思うんですね、うん、でそのままだと吸収されないので、このスクラムを少し緩めてやる、
うん、
であのちょっとこう弱い形で、うん、あの存在してるような形にしてやって、うん、それで口から入ると、うん、もう粘膜から吸収されてきますから、すごい早く、しかも効率よく吸収される、こういう2つの技術をあの私どもは作りました。
これじゃあ機能性食品の方一般向けだから、はい、私たちも購入できるんですか。
もちろんそうですね、あの、これはもうあのお手軽にあのお見せできないのが残念ですけど、こういう製品があって、
錠剤で飲めるんですね、
この、 あの一瓶に、うん、60カプセル1ヶ月分がちょうど入ってますので、うん、まあ、手軽にあのお買い求めいただけます、うん、あの一部ショップサイトなんかでも販売しておりますし、うん、あのセラバイオファーマ で検索していただいたら、うん、あのショップページがありますのでそこからすぐお買いいただけると思います。
わかりました。これ実際飲んでみたらこう体がこう元気になるとかそういう症状というか何か効果あるんですか？
そうですね、
あ
の一番体感するのはですね、う
ん、何ですか？
お酒飲まれます？
私お酒が飲めない。でもお酒飲む人が分かるのか
僕はあんま飲まないですよ。毎日飲みますけど、はい、
あのお酒飲んでやっぱりその時にあのこう気分悪くなったり、うんうん、それから次の日の朝起きづらい、うん、疲れている、はい、それから、まあ、極端に言うと二日酔いしている、うん、それが、ね、ほとんどなくなるんですよ。
すごい。じゃあちょっとこ
れどのタイミングで飲むんですか？お酒を飲んだ直後、
お酒を飲む前に飲んでもいいし飲んでる途中でもいいし終わってから飲む人いますよ、ね。どれでも大体効きますから、
面白い。
詳しいな。
坂本さんどうですか？
いやいいですね、あの、はい、二日酔いは、まあ、
なんか美容とかも、ね、坂本さん意識高いから、はい、点滴美容点滴とか、まあ、相性良さ
そう。これでもあの、ね、お肌に対しても多分いい効果があると思います、ね。はいはい、
なんかその突出してなくて下支えしてくれるというか、
そうです、まあ、
いくつもの項目に効くっていうのって意外と大事ですよね。
大事ですね、
はい、
日頃からのやっぱり、はい、あのヘルスケアがやっぱり重要で、うんうん、それをあの急速になんかやろうとしても無理なので、やっぱりじわじわじわじわといい方向に持っていくと、はい、ヘルシーエイジングっていうのが出てきました。
どんな今メンバーでやってらっしゃいますか、事業は？
今のメンバーはですね、あのそもそもこの会社を作った時 のスタッフ4人いるんですけど、はい、私も含めて、はい、そのうちの2人が兄弟 の大先生なん でそういうメンバーと、
ね、
そうで今のやっぱりスタッフあの人たちもやっぱりサイエンスのバックグラウンドを持った、うん、かなりあの高度なことができる研究者の方々、リサーチャーがあの我々の構成 の、あの要因ですね。
では今後の事業展開はどのようなものをお考えでしょうか？
そうですね、うん、あの今あのこういう製剤がこう出来上がってきて、はい、で職員の方でも医薬品の方でも展開できるので、うん、あの まず職員に関してはあのやっぱり全世界に対して、うん、というのは全世界というのは発展途上国もあれば、はい、先進国もある、うん、でそれぞれ経済状態全く違いますよね、うん、でこの全然違うバラエティー の中で、うん、どこもヘルスケアというか健康な状態を求めているのも同じなので、うん、だからそうすると我々のメーカーの方でそれぞれの経済状態に合わせたものを作っていく必要があるわけですよ。それを僕らがやっぱりやらないといけない。でそれをできる我々技術持ってるので、そこがもうすごい楽しみだと思う。
そうか、先進国も新興国も
です、ね、新興国そうです。あの今発展途上にある国もやっぱりあの困ってることは同じなんですよ。であのその困ってるところを何とかすることによって、うん、あのそこの国の発展もさらに加速されるし、うん、幸せな人が増えていきますよね、うん、それがもともと僕がやりたかったことなんで。
素晴らしいですね。
今回ご紹介いただいた、ね、クルクミン以外の有効成分の発見にも積極的に取り組みたいということで、うん、今後も、ね、はいはい、引き続き注目していきたいなと思います。うん、ということで橋本さん、ここまで素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあということでよろしくお願いします。ウコン飲んでみたいですね。
いいですね、
はい、
なんか元気になりそうだ
ね。お酒を召し上がらない方でもなんかね、うん、ちょっと良、うん、さそうですもんね。
仕事の疲れも取れそうだしね、
うん、
仕事の疲れね、はい、大事だよねそれね。
ね、いろんな方法で皆さんもリスナーの皆さんも疲れを ね工夫して取っていらっしゃると思いますけれども、こういう製品ありがたいですね。
そうですね、
はい、さあそれでは、この今の相場での注目セクター、お二人から伺いたいです。 では坂本さん。
いや最近当てすぎてるからさ、意外となんかもう、ね、なしばらくなしでも許されんじゃないかなと思ってんね。
本当
坂
本さん。
はい、いやいやですがお願いします。
だからなんかそれどやっつったらあんまりそのなんだろう印象が良くないんで、あの当てすぎてすいませんってずっと謝ってるから、すいませんみたいな話で。
自慢してる。
なんかそれがいいかなと思うんですけど。
確かにね、あんまりどやっていうとなんかあすごい叩かれますもんね。ね、
そうそう、だからすごい申し訳ないんだけどね、本当は勝ってない人なっていう話でな。勝ってない人申し訳ないですねっていう、そうそう、すいませんすいませんっていうキャラの方が実はいいんじゃないかなと。
でも透けて見えてます。
いやいやいや、今まではそうだったから、それを何年か続けると意外と、はい、あのすごいビーカメさんと謙虚だねと、その銘柄当てても謝ってんだぜっていう、
そうそういうキャラ付け、
買えなかった人にも謝ってんですよっていう、
どんないい人、
いい人すぎるよね、それね、
この人いないよ、
いないですね、
だからもうそれいいかなと思って、うん、というのもね、なんか僕が、まあ、昔よく行ってた、うん、その和食の割烹の店主が言ってた、うん、はい、あのうまいっすねってすいませんって言ってたなと思って、そうそうそうそうそう、
謙虚、
そうだから、まあ、実際はそのすいませんって言いながらね、そのいや僕がただ目が行っただけですよ、買った皆さんが素晴らしかったんですよ、
う
ん、
そう、買う買わないのジャッジは皆さんがね、うん、そうそう、ここに乗る乗らないとかね、
全然すいません僕をね、ありがとうございますっても何のあれもなんないんでね、はい、皆さんがあの買った勇気がね、はい、結果につながってんですよという話にしようかなと思います、
はい、でも今週も謙虚な気持ちでねあの注目銘柄を上げていただきます、ね、お聞きしたいところですけど、
はい、それはいいと思います、
はい、さあそれでは、まあ、若干シークレットということでね、うん、YouTube タイムに持ち越しますが、はい、真淵さんはどんなセクターでしょう。
そうですね、私は前回、以前ご紹介したもので、まあ、あの日経平均とは全然違う動きをしてますって言って注目したものをちょっとおさらいしようかなっていう感じです、
うん、はい、ありがとうございます。さあというわけで坂本さんはややシークレット目が入りましたけれども、
一応はもうあれだよ、はい、まあ、あの機関投資家が買ってきそうな銘柄っていう話を、うん、そうそうそう、はい、しようかなと思いますけど、はい、すみませんね、
機関投資家の方が注目してそうなところ、はい、そして真淵さんはおさらいの、はい、日経平均の動きとまた違ったところということで、気になるお二人の注目銘柄はこの後の YouTube 配信、 YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。本当にあっという間ですね、50分ね、はい、さあこの番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もコメント欄盛り上がっております。
はい、すごいね、
ご覧くださっている方もどんどんなんか増えていってます ね、
そうですね、ね、意外と
680人は、うん、すごく、
はい、平日のこの時間に本当にありがとうございます。
まだみんなリモート終わってないんか、本職の人が聞いてるのか、どっちなのかなと思いますけど、
ね、
す
ご
い、
お仕事しながらね、こっそりと、ね、という方もいらっしゃるんでしょうか。本当に嬉しいです ね、 ね、コメントも我々の励みになりますので、本当にいつも盛り上げていただきましてありがとうございます、ね、コメントの内容なのでこの後の YouTube タイムでも拾っていけたらなと思っています、うん、さあオープニングでも言いましたけれども、番組公式ツイッターぜひね皆さん写真も投稿しております、はい、そして、番組のアーカイブのリンクなどもスムーズにご覧いただけますので、ぜひハッシュカブカブなど、しゃべくりカブカブなどで、探してみてください。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。